作家、怪異収集家の木原博勝くんです。
ディレクターの佐々木隆正です。
二人です。
そうです、二人です。当面二人です。
男同士です。二人だからやりやすいという意味ですが、お便り来てる？
来てますよ。ちょっと長いんですけれどもね。
はい。
これね、一回だいぶ前に番組で答えたことがあるとは思うんですけれども、かなり前なので改めて質問が来たのでご紹介したいと思います。
ということは、そのリスナーさんは、その時の話を聞いてない
聞いてない、そうですね、可能性はありますよね。
はい。
でもおなじみの方ですよ、阪南市の一郎51さんです。
覚えてるよ俺でも。
でしょう。もう数々の不思議な体験をされている、
あのね、この番組のおかげでね、覚えるリスナーさんといましたドローン大好きなさ、まあ、聞こう。
一郎さん、今日は私の怪異体験ではなく、木原先生にお聞きしたいことがあり、投稿させていただきました。
さっき長いって言うてんかったっけ？
そうなんです。いろいろちょっと疑問が。
嫌な予感
があるようですよ。
はい、どうぞ。
私はマッサージの仕事をしていまして。
覚えてます。
昨日来られた40代男性のお客様からお聞きしたのですが、
いいね。
その方は、もともと鼻の奥の粘膜が弱く、鼻血が出やすい体質だったらしいんですね。
わかる。
その日は特にひどい出血で、床が血だらけになり、目からも血が滲み出るほどで、救急車を呼び、病院に運ばれたそうです。
それは、もう、すごい。
かなりちょっと危険ですね。
はい。
救急車の中で意識がなくなったらしいんですが、その時、こんな夢を見たらしいんです。どこかの神社の大きな鳥居の前に、子供の頃に可愛がってもらった、今は亡きおじいちゃんが、腕を組んで仁王立ちしていて、で、近寄ると、お前はまだ来るな、早い、帰れとかなり強い口調で追い返され、おじいちゃんに怒られた記憶がないのでびっくりして後ずさりした瞬間、急に耳の中に周りのガヤガヤガヤと騒がしい音が入ってきて、気づいたら診察台の上で医師が心臓マッサージをしている最中でした。で、看護師さんが意識が戻りましたと大きな声で言ってるのが聞こえたそうです。
話やんか。
ね。で、出血多量で危篤状態に危うく陥りかけて、まあ、出血死するところをおじいちゃんに助けられたと言われていました、この方は。その方は、こう、真面目で冗談を言うような方ではなくて、で、私に嘘をつく必要もないですし、多分本当に見たんだと思います。それより何より、その昔からこのような体験談は雑誌やテレビ、ラジオで、いやっていうほど聞いていましたので、実際にあることなんだろうなとは思っています。では、なぜこのような現象が起こるのでしょうか。今はあの際に脳内の危機回避スイッチが入ってこのような映像を見せるのでしょうか。それとも守護霊様とかね、まあ、ご先祖様などの何かこの世ならざる存在が引き起こしている現象の一つなのでしょうか。木原先生の見解をお聞かせください。
やろうと。
と、あともう一つ。
何？
まだあるんですよ。
まだあるの？
人はよく、狐や狸に騙されたとか言いますが、その場合の狐や狸ってどのような存在を指すのでしょうか。どう考えてもあの動物の狐や狸がそのようなことができるわけはなく、それなのに今現在も何かあったら、やれ狐の仕業とか、やれ狸に騙されたとか言われるのはなぜなのでしょう。神様かこの世ならざるものか、何か得体の知れない存在を狐や狸と称しているのでしょうか。木原先生、胸のすく回答をよろしくお願いいたしますといただきました。これ最後の部分はね、かつてちょっと答えたことあると思うんですけれども、まあまあ最初の方から順番に行きましょうかね。改めて
ね、
あ
の最後の最後の最後の最後で、胸のすくようだということを言われにはならんのかっていうふうに
スカーとさしていただけたんでしょうね。
こんな番組でねっていうとこだったりはするんですけれども、
まあ一つは臨死体験と言われるものですね。一つ一種の、
臨死体験は、まあ正確に言うとという言い方も変ですけれども、臨死体験を経験されたというふうにおっしゃる方というのを、方から何人かのお話は、聞いてたりします。ちなみに日本とは限っていません。
海外でもあるんですね。
はい、
やっぱり。
あります。もちろん聞いてますっていうところだったりはするんですが、夢かと思うような話であるという解釈というのって、間違ってはいないと思うんですよ。それはなぜかというと、登場するものか何か、に、その国の、歴史的なものや風土的なものを感じる記号が散りばめられていると思えるからです。
まあ、日本やったら三途の川やったり、この話やったら鳥居があったりとか、
いや、例えば川のような境界線っていうのって ってあるんですよ。うん、
はい。
あるし、うん、それが、あの、道のように見えたけれども、近くに行ったら水だったっていうのもあったりはするんですけども、はい、いわゆる、ラインがあるみたいだよ、
うん。
あの、ボーダーがあってね。
境界線。
そう、うん。で、あっちとこっちとはどうやら違うらしいんだけれども、うん、僕も感じるし、向こうの方が良さそうに見えるという印象を持って、ふらふら行こうとすると、うん、ストップがかかるという記号ですよねって、うん。で、これを置き換えてるとっていうのがこれだったりするのが、ええ、川の代わりに鳥居があって。
そうです。鳥居がまあ、境界になってるんですね、はい、これ、この話だ
と。ええ。で、来るなというふうになってるのは、動こうとしたから、うん、動く前方に現れたっていうことだったりはするっていうところなのと、止められてるというところなので、
うん、
あの、記号的にはね、ええ、あの、向こうにお花畑があって、うん、いろんな人がたくさん歩いててっていうに、うん、そんな一人がプーッと離れて列から来て何かなと思ったら、おじいちゃんやんかと思ったら、来るな、お前まだここに来るところと違うとかっていうふうに言われて、怒られたとか追い返されただとかっていうふうになるだとか、あるいは渡るなと言われたりだとか、いわゆるまあこっちにともかく来るなですねっていう信号でできているからっていうとこだったりはするんです。で、臨死の時だからという状態から、だからこそ、あの、見てるのかもわからないんですけれども、おそらくですけどもね、
はい、
あの今の子で、あの、若い人たちのことに関しては分からないですけども、
はい、
僕らの、あの、子供の頃というのは、うん、臨死体験の話というのって、うん、人間が死ぬ寸前で生き返ってくる時ってこんなことがあるんよって、うんうん、割と聞いたんですよ。
あ、当時から。
それ誰の話って言ったら誰なんやろうねって、うん。いわゆる、落語の中にも入ってる通りですよ。三途の川というのがあってねって言って。で、渡る前に、脱衣場に全部服取られるとか、渡り賃の六門船がいるからっていうから、だから、その、ね、葬儀の中の、あの、棺の中に、六門船入れとくんやで、みたいなようなことがあるだとか、みたいな。うん、
まあ、昔話的に聞いてたんですね、じゃあ。
まあね、普通にテレビやラジオ見てるだけで、うん、まあ、メタにかかることはないですけども、地獄八景、亡者の戯れみたいなものを、うん、米朝首相が語ろうもんなら、紫爵首相が語ろうもんなら、たまったもんじゃないから耳傾けてると、当然出てきますっていうところだったりするけども、うん、この40代の人も、子供の頃そういう話を聞いて、いるので、
うん、
死にかけた時に基礎知識として見えるべきビジョンは持ってるはずなんですよ。
なんでご先祖さんが出てくるというのも、まあ、パターンというかあれなんですか。
ところがね、基礎的な知識と記憶があるとは言ってますけども、それを本人が選択して見るというようなビデオラックから映像出してるようなものの言い方をしてるわけではない。
セレクトはできないですもんね、そら。
その通りなんです。で、自分が死にかけてるという自覚があったら苦労はないわけですよ。
まあ、そうですね。本人は自覚ないですもんね、死にかけてるっていう。
ないです。
うん。
だから、本人の意識で、映像を選べていないとするならば、
はい、
まあ、まあ、新解釈だったりはするんですけども、誰かがね、来るなというための信号の映像を送っているというふうに言うのが理にかなってるのかな、一番と思いやすかったりするんですよ。
うん、
それはアメリカやヨーロッパでも臨死体験で、
うん、
似たようなことがあったりすると、
はい、
うん、誰かがそういうラックで、死にかけてる時に作動するという最終手順っていうふうに書いてあるラックを、
うん、
映像 DVD を入れてポチッと入れてあげるっていうことを死にかけの時に誰かやってくれるというと辻褄が合うなということと似てるからですね、うん、違うのはソフトが違うねんから映像は違うやろっていうだけの話なんですよ、
うんうん
うん、お前はまだオリンパスの山に登れる人間ではないとかさ
、
うん、ね、小川だったり、
うん、
ね、遠い向こうにあれ対岸なのか島なのか見えるけれども、ここじゃどうも耐えないかなと思った目の前に船が当たり前に置いてあんねんけれどもっていうところです、ええ。で、これに乗ったらいけるやんかと思うんだけれども、乗ってはならない。
ああ、頭トンネルやったりとかそんなのもあるんですかね、じゃあ。
ある。
うん。
うん。このトンネルに入ってはならないだとかっていうふうに。つまり、どこかに移動したい。で、移動したくなる記号があるわけですよ。
別の空間に行くというか、別の場所に行くという。
そうそう、うんうん、つまりだだっ広い腹っぱの中に
何もなかったらね、
そうそう、
境界が区切りがなかったら
方向もわからないし、
そうですよね、うん、
だからだだっ広いその中にポツッと立ってる、
う
なばらに立っているっていうわけではどうやらないみたいだっていうところだったりするから、うん、要するにA ポイントに立ってるらしいっていうのが気づく前に、うん、向こうに B ポイントが見えることによって、うん、あっちが確定するわけですよねっていう、うん、あっちの記号があるんだけども、その前には、スラッシュが引いてあるわけですよって、 うん、こんなもん簡単やんかっていうふうに、これさえあればだとか、ここを通ればだとかっていう、うん、ことだったりする、して、簡単に渡れる、簡単に抜けられる、簡単に登れる、簡単に行きつけるが ごとくであるからこそ、行こうとしたときに、うん、待てい、うん、来るな、みたいな、ものが作動し始めるわけですねっていうところだったりするから、うん、この記号が違うのに同じものっていうのは、まるでフォーマットにのっとってローカライズされた DVD ソフトがあるようにしか思えない。
そうですね。
っていうように思えないっていうのの言い方がひどすぎるな。うん、だと、辻褄が合うぐらいだったりするのでっていうに、うん。で、多少の違いはもちろん人間だからと言いたいところだったりするからあるんですけども、おおむね、似たようなパターンだったりします。
はい、
これ以外はどういうものかって言うと、
うん、
死んでみんなが頑張って大丈夫かって言ってる自分を見てるっていう形式ですね。
あ、
浮いてたり、その群衆の中に入ってたりする。
自分が上から空から見ているというような
パターンですね。とかね。その周りの中の逃げ女子になって、なんでそんな騒いでんの、俺の名前さっきから言ってるけれどもっていう、その人垣の中に自分がいるっていうに、俺やんみたいな思ったら、ふっと目覚めるとかみたいなような。うん。さっき先生こんなこと言ってましたよねって、気失ってたのによく覚えてるねって言ったら、後ろで聞いてました。後ろみたいなような話があったりするっていうもんだったりはするんですよ。うん。で、まあ、大体この、2パターンで、で、臨死度の、深さと関係があるのかな。こっちに蘇ってくる率が高いものは抜けてて、で、蘇り度が、の難易度が高い人間は、教会の寸前まで行ってるっていうふうに、思えるからこそ2パターンなのかっていうとこだったりするんですけども、
うん、
本当に見ているものが実在するので あるんだったら、
うん、
ある意味で言うとみんな同じもんじゃないとおかしいという考え方が1個、
はい、
で、ここで見てるんやったら、
うん、
もうちょっと記号にとらわれる必要性はないのではないかという、
うん、
波乱万丈の、
うん、
うん、いわゆる目の前にゴジラが立ちはだかって、うん、んぎゃーって言うからなんかと思ったら、うん、いくな言うてるみたいやな、
うん、
とかね、っていう、いわゆる自分の好きなものが前に立ちはだかってこっち来るなって言ってみたり、うん、あるいは自分の好きなものが歩いてるからそれについていこうか、
うん、
カメラだから出てる、何があんのやろ、
うん、
ヒーローショーかなとかってついていくっていうような、その個人に深く根付いた思考性のものが止めたり、
うん、
あるいは誘導したりということにはならない。
うん、
つまり例えば会ったことがないけどこれ僕のおじいちゃんやろなと思うとか、うん、怒られたことがないけれどもというおじいちゃんの記憶しかないのに、
うん、
怒るおじいちゃんがいるだとかっていう形で阻止に図るっていうのは、いわゆる登場人物は違うけれども、
うん、
脚本は同じだよね、
うん、
だから舞台設定おおむね同じ、
そうですね、
っていうふうに言われるから、
うん、
映像のソフトウェアを例えにしたわけですね、
うん
うん、アメリカの、ノースキャロライナバージョンがこれでとか、うん、日本の大阪は、まあ、これで、
サンズの川バージョンはこれやなと
か、ああそうそういうことやね、
お花畑バージョン、
そうそうそうそう、やっぱギリシャオリンポスが出てこんとな、うん、みたいなことをやってるのかなと思ったりすると思いたくなるような、
うん、
ことがあったりするので、で答えが僕程度の人間に答えられるぐらいだったらば、
うん、
まあおそらく会談はほぼ解決の淵まで来ている、まあ、
確かにそうですね、
うん、だから分かるのは、
うん、
一応分からないからこそだけども、うん、いろんな例をいろんな人から聞きましたということは分かる、
うん、
妖精のいざないがアイルランドやったりするけども、妖精の断りもアイルランドってやったりするって、ついていったら命取られてただとか、うん、だからトロロについていっちゃなんねえとか、
うん、
妖精のお祭りがどんなに楽しそうでも加わってはならないだとかっていうのって、で加わったら最後死を意味するだとかね、
うん、
加わったら人間そのものも帰ってくれない、いわゆる行方不明の理由だとか、
うん、
臨死体験の理由、どっちにも似たような話があるっていうこともあったりするけれども、どれもがね、
うん、
境界線の役割を果たしている設定に思えるというのと、
うん、
境界線を越えないように立ちはだかるという設定がそれに後加わるっていうに、
うん、
なぜ向こうに加わった人の談話って聞けないですからね。
そうですよね。もう行っちゃった人の談話は聞けないですもんね。
そう。一遍ね、
うん、
通俗的に言われる幽霊みたいなのが現れて、現れた時に、ね
え、
やっぱお花畑越えた、川渡った、ついてった、あかん言
う
てるのに、ええやんかな、いやいや、いないなっていうふうに、その脇をくぐってスルッと向こう抜けて った、うん、で今こうしてここにおんのっていうふうに聞いてみたいって言って、いや困ったな、いやそういうことを言いたくて来たんちゃうね、いやわしな、まあ、ここでな、まあなんか未練があって死んでんけど、なんでそんな説明俺せなあかんねんみたいな、うん、ようなことっていうことが起こり得るのかっていうと、まだ事例で一回も聞いたことがないんで、できたら死んだ人間しか渡ったあのボーダーを越えた、うん、渡ったとかみたいな、あの精神を振り切ったっていう体験を持ってる人ではないけれどもっていうのってないから、現れたら聞いてみたいなと思うけど、うん、現れて一番最初に聞くそれっていう風な問題
では聞きたいですわ。
わーっと現れたら、なんやこれ言う人って、もうええとこに現れた、いや声張ったんですねって、うん、え何が、いや川とか、うん、あのね、止めた人か何かに来るなって言われたんだけれども、それ払いのけて行きはったんでしょうってね、いやそういうことを見たわけではないんですけど、じゃあどういうわけで向こう行ったんですかって、うん、いやまあそう言われると、いや気がついたらこの世だったんで、って、あ気がつかれたんですか、気がつかれされた、気がつかれた時って肉体はなかったんですかって、うん、あちょっと待って、結構昔のことやから覚えてないんですけどっていうふうにコミュニケーションが交わせたらいいなと思うのの一個にこれって、うん、だから、ね、霊能のある人間に、その、臨死体験は生き残って帰ってきたから聞けるやんか。うん。うん、だから、臨死した直後の話って、聞いてる人、いい頻度かなと思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
聞いたことがないっていう答えしか聞いたことがない。う
ん、死んでしまった人のね、死んだすぐの話とか、ね。
どこで死んだって思ったというか、どこで、ああ、死んだやと思ったっていうのってあるかって言ったら、まあ、聞いたことがないので、うん、その時、ね、覚悟があったら別ですよ。
うん、
うん、あの余命が告げられてましただとかっていうふうに、で死ぬ前に、先生止まってます、大変ですっていうふうに、わ、食料費は充電できてるかみたいな声は聞いた中で、あ俺は死んでいくんやなと思うのがあるんならともかくっていうところですけども、心の準備ができてなかった時は、目が覚めるようにこの世なのか、どうのこうのなのかっていうのは実はつまびらかになってないんですよ。またこれが分かって、やっぱり階段も随分進歩したことになるわけ。
そうですね、
ですよ、
大いなる進歩ですよね、
うん、そもそも怪談本の真願とは、この世のものでない人間が読んで答えをくれたら分かるわけです。
ほんまですね、
何やこれみたいな、あの頃から変わってへんなって言われたら、あどうやらそうらしいっていうなるやんかっていうなったりするんですけども、だから答えとして正しいかどうかは分からないんですけども、いろいろな事例があって、あのこの方の体験談が嘘だと言いたいわけではないし、あの川じゃないから違うと言いたいわけでもないし、神社の鳥居があるから違うと言いたいわけでもないしっていうところですけども、おっしゃる通り、あの体験されたんだから体験されたんでしょうね。
だこれはまあ脳内が見せてる幻影かもしれへんし、ほんまにこの世ならざるものが引き起こしてる現象かもしれないってことですかね、どっちかわからんと。
起きた時に覚えてる、夢の記憶というのは、起きる寸前までの何秒間かの記憶の圧縮だったりするケースが多いと言われています。
はい。
うん。だからその方が見たのは、延々と見た長い時間がかかってそうな風に思えるかもわからないのは、人間の言語化した時に、そう思えるのであって、実際は瞬きするかのような一瞬の体験やったと思うんですよ。あ、おじいちゃん、こらみたいなようなことだけだったりするかもわからないけど、人に話すときには、その時に目に入ったものを全部話しますから、長いかのように感じるわけです。鳥居があってな、みたいな。で、その前におじいちゃんがおってな、こらっていうのって、実はコンマ何秒で済む話。それを、人に分かるようにするとこうなるっていうとこだったりするというのが、臨死体験の状態って夢を見てると同じ状態といっても過言ではない可能性もあるのでっていうとこだったりするから、これはこれとして体験としてそっとしておくというのがベストだと思います。なんせ間違ってるという答えだって間違ってます。
そうですね。
うん。もちろん、物手を挙げて正しいという答え方も間違ってると思います。っていうところですけど、だからこそ、あ、そういう体験をされた方がいらっしゃったんですね。神社の鳥居が出てくるというのは僕の中では、初めてかもしれないか、あっても一例ぐらいのもんだったりする珍しい、
まあ、事例の一つと、思っとくしかないですかね。
帰ってき方だなと思いますね。で、あともう一個だけ。
でも、キツネとタヌキの話ですね、これも。
うん。キツネとタヌキが爆発という発想そのものは、中国渡来のものから来たものらしいですね。ええ。で、中国で騙すのは、キツネが騙すんですか、タヌキが騙すんですか、と、 どっちが騙すのが、輸入されて根付いたんですかというとこなんですけども、
うん、
中国は山猫が騙すんですよ、確か。お前、要するに山猫に騙されてんでっていう話になってるのが、日本には山猫がおらんので、
うん、
で、代わりに、いや、猫派だったものが、日本に根付いた時には、犬派に変わったわけですね。
うん、
というとこだったりは、するんです。で、なぜそう呼ぶのかというとですね、うん、これは多分答えは簡単でしょう。うん、答えがわからないから、
説明がつかないからですよね。
その通りです。
例えてるだけの話で。
その通りです。うん、そして、形と名前を与えると、怖くなくなるのだ理論というやつですね。
うんうん、
古屋の森という童話と民話と同じですっていうに、うん、お父ちゃんこの雨の降ってる時に必ず音するこの怖い音何って、あ、これはな、古屋の森というものなんやって、雨の降った晩、それも特にひどい雨のとこには訓練でみたいな、
うん、
あ、怖いって言うけども大人になって、古屋の雨守りやんけ、うちの家古いから出てくる雨守りやんかって、うん、なるほど、古屋の森とはよう言うたもんやっていうふうに、うん、教えられんでも子供は学習で覚えてくるっていうところだったりするけども、うん、名前をつけてもうて、正体がさも分かってるように言うと、
うん、
うん、困ったことでもあったりすることを多分に含むとはいえ、
うん、
他の人が認知している、起こり得ることなのだという形で、うん、なんだそうかで片付けてくれた方が日常に戻りやすい。わけですから、その日常に戻りやすいための、メカニックで、ちょっと、たぬきさんときつねさんには悪いんですけども、犯人になっていただけますかっていうものだったりはするんですが、それ見たかのように、
はい、
ね、たぬきがな、葉っぱを一枚取って頭のに、うん、ポンと乗せた途端にやっていうに、どこで見てきたみたいな話が残ってたりだとかっていうに、で、うちの親父ですら大きな狐がこっち向けて、背中向けてるのに尻尾だけ前向けて、先っちょくるくるくるくる動かして、まあ、馬鹿してるところを見たっていうふうに、真顔で言いますからね。
狐は狸を現象として見てる場合もあるんですか、じゃあ、ほんまに。
うちの親父は見てたね。
だからといって、この原因が狐や狸ってわけでもないですもんね、そのこの世ならざる存在が。
その通りね、
うん、
お稲荷様のお使いが、はい、狐やったりするじゃないですか、うん、稲荷の眷属としてっていう、うん、神様系に属するものから離れて野良になるものがおって、これが人を化かすのだというふうに
言われますね、
言われたりするしたりもしますっていう、うん、もちろんそのね、神様系の眷属だったりするわけだから、
うん、
それはもうね、神通力と申しましょうかみたいなような、うん、人をくるっとこう勘違いさせるぐらいのことはできる力を持ってるって言ったりしたりするけど、それどなたから聞いた話ですか。
そうですよね。
現象はっていう思わんでもない、うん、それらしいことやったりするし、
うん、
そういう構造でできてることを否定してるのではないですよ。
うん。
うん、ですが、それが全部正しいって言うんっていうふうにおっしゃって信じることもそうなんですけども。
うん、
スタートラインの現象はどなたから聞かれたり、どっから出てきた話なんですかっていうのは当然思ってもいいと思うんですよ。うんうん、僕何々チャンピオンシップで優勝しましたって答えたら、うん、そうですかって、何年のことですかって言ったら、何年何月のどこどこで開かれた、チャンピオンシップですっていうなるわけですから、うん、そっからスタートした自慢話でしょ、
うん、
っていうのって分かるわけですよね、っていうとこだったりするんですけど、それはこの考え方はどこから出てるんですかっていうのってまるで見てきたかのような、聞いてきたかのような話だったりするんですけれども、
うん、
っていうとこですけど、疑いたいのではなくて、単純に知りたいのです。
うん、
というふうに。で、稲荷の、ね、鳥居のずっと前には、
うん、
ね、狐の狛犬みたいな、ものがちゃんとあるんですから、うんうん、
はい、
昔から人間の信仰の対象になっていて、しかも稲荷は、ね、お米が取れたり、豊穣の神様に、神様だったりするわけですから、うん、稲の荷物ですからね、っていうに、だから米俵に手を置いてるなんてなことだったりするという、ね、神様の流れだったりするからっていうとこ、うん、だからこそ、その狐様が人間を騙すんだったらって言って、うまいことつなげて出来上がった想像の物語である可能性はあったりするんですよ、うん、なんてなことを なんで先に語っておくかっていうと、じゃあ何の話もほとんどないタヌキの立場はどうなんだと思うわけです。
そうですね。眷属でもないし、神社でも見ないし。
うん。まあ、タヌキ神社って、まあ、四国の徳島にしかないかなと思うわけなんですけどもね。うん。今、まあ、いわゆる、八百八たぬき系だとかっていうようなもん、たぬきも二派閥あるんで、で、その系のものなのかなと思ったりするんですけども、あっちはあっちで、たぬき独自で独自の軍団を作られてますからね、八百八たぬきっていうぐらい予算おるわけです。神様に匹敵するだけの軍団をお持ちだったりするわけですよ。ねえ。ね、808ですかね、八百万より、ね、には到底、及ばんわけですけれどもっていう、控えめなところはあったりするんですけども、なんか、ものすごい行さんおるっていうことは言ってたりするわけですね。うん。で、ありえない話かもわからないけども、何に書いてあったねんとかな、ありえない話としてだったりするんですけども、本州と、四国に橋を架けてはならない、鉄の橋を架けてはならない、まあ木ではできないですからね、鉄の橋は架けてはならない、なぜなんですか、橋を伝って狐が入ってきて、四国には狐がおらへんから狐が騙す、狸がバカさなしはあっても狐が騙さなしがないのに、狐が入ってきて人をバカすから橋を架けてはならないっていう話か何かを聞いたことがあったりするから、こんな話をまことしやかに話すのってバカされることがこいつらのせいであるよということ前提の基礎知識がないと言わない話だったりする。ずいぶん昔のなんかの本に書いてあったのを読んだんですけどね。だからほんまにできたやんか、その橋がっていうところ。
そうですね、できちゃいました
もん、ね。それまではあまり騙されることのなかった四国の人は、
狐に騙されない。
これからは騙される世の中が始まんねやな、気の毒やなと思うとこですから、狐に騙されたというのが四国出身の人であるんやったら、それはおそらく瀬戸大橋ができてからの話ではないかなと思うというか。
新しいことですね。
新しい起源のものやね。で、狐やたぬきがバカすという話というのもそんなに古い起源のものではないと思います。という形でですね、スカッとせえんかったかもわからないけれども、うん、その辺ぐらいで許したって。
そうですね、
はい、
じゃあ告知いきましょうか。
はい、4月の、最後の金曜日の22時からだと思うんですけれども、
はい、
金曜日の22時からと限りなく月末に近いことは本当です、ニコニコ生放送の公式九段ちゃん暗殺計画括弧仮で、怪談喋ってないけど怪談にまつわる話をたくさん喋ってますので、ぜひともよかったらどうぞ、
はい。で、佐々木はですね、今月末についに念願かなって本を出版いたします。
やった！
ありがとうございます。神戸新聞総合出版センターから出ます。神戸はみ出し近代歴史巡りという、まあ、神戸のね、近代をテーマにしたサブカル郷土史の本なんですよ。例えばね、昔神戸の新海地にあった神戸タワーっていうのがあったんですけれども。
噂には聞いたことがある。
これが一体何メートルだったのかとかね。
はあ、
とか、このラジオ関西の近くにある港川神社には、戦前に日本一高い石で作った鳥居があったんですよ。ただこれわずか9ヶ月で倒壊しちゃったんですよ。まあ、日本一巨大、日本一高い石鳥居。これのまあ謎に迫るとかね。で、その残骸が今でも残ってるわけですよ。港川神社に行けば。
あ、それは知ってる。
そうなんですよ。とかね、そういう、まあ、マニアックな、ネタをいっぱい50本書いております。さらに、この本だけの特典の、まあ、絵はがき写真集みたいなのも付けておりますので。
あら、すごい。
これ新聞の連載をまとめたものなんですけれども、これ読んでたという方も新たな一冊という感覚で読めますので、
はい、
楽しんでいただけると思います。
はい、
兵庫県内の主な本屋さんに置いてますし、県外でしたら本屋さんに注文していただいたら取り寄せできますし、Amazon でも販売いたします。
はい、全国10万人のこの番組のポッドキャストのファンの皆様。
はい。
てください。
ぜひ、
いきなりベストセラーです。
そうだ、神戸の人間でなくても楽しめるようになってると思いますんで。
はい。
ぜひよろしくお願いいたします。
楽しみです。番組ホームページでは、別冊怪談ラジオを1回220円でダウンロードできます。怪談だけではなく、放送では話すことのできない怪談周辺の内容を語っています。毎週木曜日に配信していますので、ぜひお買い求めください。
番組へのメールの宛先は、怪談アットマーク jocr.jp k-a-i-d-a-n アットマーク jocr.jp です。
ぜひ、あなたが体験した怪異をお聞かせください。